吹き旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。2ヶ月ほど前、夕食を食べていたら、夫が急に、あーって言って窓の外を指さすので、振り返ってみたら、見慣れない動物が通り過ぎていきました。タヌキみたいなんですけど、動物園で見たタヌキとはちょっと違う感じでした。調べてみたら、多分アナグマじゃないかと思います。我が家は名古屋の街中にあって、近所に公園はあるんですけど、自然がある場所は近くにはありません。北の方に行くと川が流れてるんですけど、一番近い河川敷から4キロ以上もあります。アナグマは住宅街をトコトコと4キロも歩いてきたのでしょうか。それともアナグマにとったら4キロなんてちょっとお散歩に行くくらいの距離なんでしょうか。それとももしかしたら近所のお家で飼われていたのが逃げ出したのかもしれません。調べてみると、2022年7月に名古屋市内でアナグマが発見されています。ニュースになるほど珍しいことのようです。発見場所から我が家までは10キロも離れているんですけど、その発見場所は川の近くです。河川敷の鬱蒼とした緑の中には、いろんな野生動物が生息しているのかもしれません。それにしても、一瞬の出来事で写真に収められなかったのが残念でなりません。もう一度見てみたい。また通っていかないかなーって思ってるんですけど、通っていくのは野良猫ばっかりです。最近よく夫が、あーって言います。子猫が何匹か生まれているみたいで、小さな猫が通っていくと思わず声を出してしまいます。子猫はまだ人間に警戒心がなくて、目があってもすぐに逃げないし、とっても可愛いです。でも私が見たいのは猫じゃなくてアナグマです。今年のお盆休みは1週間静岡市にプチ移住の旅をしてきました。アパートの部屋を借りて暮らしながら、そこを拠点に毎日日帰り旅行をするという旅です。行き先がなぜ静岡市かというと、特に深い理由はありません。飼っている犬の玉尾くんも連れていくということと、駐車場が敷地内にあるという条件と、名古屋から手頃な距離にあって、金銭的な面で見合うアパートはなかなかなくて、探していたら静岡市内にアパートを見つけたというだけです。条件ありきで場所を決めました。アパートの部屋を探すには、Airbnb や最近ではホテルの予約サイトでも扱いがあります。でも今回はウィークリーマンションの紹介サイトで見つけました。Airbnb などで部屋を借りるのとウィークリーマンションを借りるのはちょっと違いがあるので、まずそこから話をしたいと思います。Airbnb でアパートを借りる場合は、ホテルを予約するのと同じです。一泊いくらで好きな日数を借りられます。でも、ウィークリーマンションというのは7日間以上の契約で、家賃は1日あたりいくらで支払います。運営する会社にもよるんですけど、基本の家賃に水道光熱費や管理費、駐車場代、ペットを連れる場合は、ペット飼育費もプラスされます。今回は、家賃は一人で部屋を使う場合の金額表示で、 その家賃は1日あたり1300円。追加利用者の賃料が1300円。そしてペット飼育費が1100円でした。人間と犬の家賃の差は200円しかありません。なんかちょっともやもやしました。そして借りる日数が30日以上であれば消費税がかからないらしいんですけど、30日未満の場合は消費税がプラスされます。さらにベッドのリネンのレンタル料金、そして退去後のハウスクリーニング代がプラスされます。このハウスクリーニング代は7日間借りても1ヶ月借りても同じ料金が必要なので、短い期間借りる場合は割高になります。トータルして割り算すると1日あたり1万円くらい、一般的なビジネスホテルに宿泊するのと同じくらいの金額でした。アパートの台所にはコンロや冷蔵庫、電子レンジなどが置いてありますし、洗濯機や掃除機などの電化製品も一通り揃ってます。ただお鍋とか食器類などを台所用品が揃っているところと全然ないところがあります。なので事前に確認しておく必要があります。私が初めて滞在したウィークリーマンションには一通り台所用品が揃ってました。なのでそういうものだと思ってたんですけど、2回目に滞在したマンションには何もありませんでした。キッチンの棚を開けたらどこも空っぽで、あらーってびっくりして100円ショップに駆け込みました。幸い行ったお店はなんと包丁まで100円で売られていました。そして一通りの台所用品を安く揃えることができました。100円の包丁なんて切れないだろうと思ってたんですけど、これが意外に切れが良くて未だに重宝しています。今回の旅にも持ってきました。そんなことがあったので、以来どんな備品が備えられているかを事前にちゃんと調べるようになりました。今回借りたマンションは何も置いてなかったです。なので必要最低限の台所用品を車に詰め込んで出かけました。さあ、玉尾くんを連れて出発です。玉尾くんは1年前に病気になりました。黒かった毛が茶色っぽくなって、しかも薄くなってきました。そして水をたくさん飲んでたくさんおしっこをするようになってきました。おかしいなぁと思っていたら、あれよあれよという間にぐったり元気がなくなりました。病院に連れて行くと獣医さんから、このままでは危ないですよと言われました。甲状腺が全く出ていない状態でした。これでは新陳代謝が行われないので命の危険がある。とにかく甲状腺を補う薬を飲ませましょうということになりました。2日ほど経つとみるみる元気になりました。でも頻尿は治りません。血液検査の結果から、玉尾くんにはクッシング症候群という病気があって、その病気のせいで甲状腺が出ないようになったと推測されました。甲状腺を補ったことでとりあえず元気にはなったものの、完全に良くならないのはクッシング症候群のせいだろうということでした。これは副腎皮質から出るホルモンが過剰に分泌されて体にいろいろな悪影響を及ぼす病気なんだそうです。しかし本当にクッシング症候群かどうか、そして その程度を調べるには、絶食させて入院しての検査が必要とのことでした。でも、その病名が確定したからといって、完全に治す術はないそうです。薬を投与しながら、定期的に検査もしながら、ずーっと付き合っていくしかないようです。どうしようか、夫婦でいろいろ悩みました。一つには、すごーくお金がかかります。それに、タモーくんは、病院の診察台の上に乗せただけで、腰が砕けてヘロヘロになってしまうほど病院が怖いです。入院しての検査はかなり負担だと思いました。ということで、クッシング症候群の検査と治療はしないことにしました。甲状腺を補う薬だけを飲ませ続けることにしました。玉尾くんは喋らないので、病気のせいで苦しい思いをして毎日過ごしているかどうかっていうことはよくわかりません。でも毎日ご飯をガツガツ食べているので気持ちが悪いとかいうことはなさそうです。毛はさらにどんどん薄くなってきました。抜けるというよりも生えてこないといった感じです。そしてあちこちにかさぶたができるんですけど、本人は気にしたり書いたりすることもないので、特に痒かったり痛かったりっていうことはないようです。後ろ足が弱って、以前は定位置だったソファーに登れなくなりました。でも、毎日近くをぐるっと散歩しています。ぐらつきながらも今日も足を上げて電信柱におしっこをかけてきました。相変わらず頻繁にお水を飲んで頻繁におしっこをしています。部屋に犬用のトイレを置いたんですけど、一つでは足らなくなって三つ並べるようになりました。それでも足らなくて、留守番をする時間が長くなると粗相をするようになりました。そこで玉尾くんの部屋を作りました。1.4 メートル四方のペット用の滑りにくい防水マットを敷いて、その上に100均で買ってきたワイヤーネットをつなげて柵を作りました。中に玉尾くんの寝床代わりのクレートを置いて、水も置いて、そして余ったスペースにトイレシーツを敷き詰めました。今は留守番の間はその柵の中で過ごしてもらっています。最近のトイレシーツは吸収力も消臭力もとっても優れているので、半日分のおしっこを余裕で吸い取ってくれます。玉尾くんも進んで柵の中のクレートに入って寝てくれています。でも、たまに柵の隙間から脱走することもあります。しかし、脱走したのはいいんですけど、戻れなくなって、困り果てて柵の前でうろうろしていることがあります。なんか可愛いです。この部屋を昼間過ごすリビングと夜過ごす寝室に2セット用意しました。我が家には夫の専有スペースは机一つ分しかありません。彼は、玉尾くんは二部屋ももらっていいなーって羨ましがってます。ちなみに私はピアノという荷物があるので一部屋いただいています。玉尾くんは今月12歳になりました。人間だと64歳だそうです。64歳にしてはちょっとよぼよぼしているかなとは思うんですけど、まあまあ元気にしています。以前は玉尾くんは車に乗せると興奮して車の中で暴れてワンワン吠えてうるさくて私たちが会話できないほどでした。とはいえ 車が嫌いというわけではないみたいで、自ら進んで喜んで乗り込んできます。車の中に限らず、玉尾くんのようなパグは興奮しやすい性格です。去年、病気が判明した後、玉尾くんを連れて京都へプチ移住の旅をしたんですけど、その時も車に乗せた最初のうちは大暴れでした。でも途中から疲れ切ってしまってぐったりしてとっても心配しました。それが今回は最初からそわそわはしているものの暴れないし吠えないし私の膝の上におとなしくしていました。体調は安定していてそこそこ具合がいいと思ってたんですけど、やっぱり確実に弱ってきているのかなって思いました。でも連れていく飼い主の側としてはおとなしくしてくれていて楽ちんでした。しかし出発した日は雨で定期的に雨足が強くなります。小雨になってきたタイミングでパーキングに入るんですけど、車を止めた途端に雨足がまた強くなったりして、どうもタイミングが悪かったです。そんな中でも玉尾くんはちゃんとおしっこ休憩ができて、無事にアパートに到着しました。おとなしく乗ってくれていたせいか、去年のようにぐったりすることもありませんでした。とはいえ、やっぱり疲れたようで、アパートの部屋に家から持ってきた玉尾くん用のお部屋をセットすると、とっとと寝床に入って寝てしまいました。その間に食料の買い出しに出かけました。旅先のスーパーでの買い物は、その土地の食文化が垣間見れてとっても楽しいです。次回からは、そんな話も織り混ぜていけたらなーって思っています。買い物から帰っても、玉尾くんはクレートの中で寝ていました。玉尾くんを連れてのプチ移住の旅も、今回で6回目です。初めて連れて行った時は、着いて2日間ほどは、私たちが外出先から帰ってくると、必ずドアの前にいました。ずーっとそこで待っていたっていう感じでした。かなり不安だったようです。でも、さすがに6回目ともなると、動じることもなくマイペースで過ごしていました。私たちが買い物から帰って、ガタガタと夕食の準備を始めると、玉尾くんも、あーそろそろご飯の時間だって起き出してきました。最後に、この日に食べたデザートの話をしようと思います。たぬきケーキを買ってきました。ご存知ですか？たぬきケーキ。昭和の時代のケーキ屋さんで売られていたたぬきの形をしたケーキです。昭和な感じのケーキ屋さんがどんどん閉業していってしまうのに伴って、たぬきケーキも絶滅危惧種になりつつあります。でも、たぬきケーキに魅力を感じている人も多いようで、ネットにはたぬきの発見情報を投稿し合うたぬきケーキの生育地図もできています。私が住む名古屋にも何頭かいるんですけど、静岡市とその周辺にも生息しているようです。で、この日も一頭捕獲してきました。珍しく昭和な感じの洋菓子店ではなくて今風の洗練された店でした。夕方だったので残っているか心配だったんですけど一頭だけ残ってました。不思議なことに値札には今日は小さくできてしまったので400円ですと書かれていました。お店の人からも、今日は小さくできてしまったんでねって言われました。いつもはどんな大きさで、 いくらで売られているのかはわからないんですけど、日によって大きさが変わるケーキって珍しいなって思いました。たぬきケーキだけに生き物だから大きくなったり小さくなったりするのかなって思いました。ケーキを食べると土台はアンズジャムを塗ったロールケーキでした。その上にたぬきの頭、バタークリームのお団子が乗って、全体にチョコレートがかけられています。バタークリームをちょっとえぐって目を作って、スライスアーモンドの耳が刺さっていました。たぬきケーキってちょっと雑な作りのものが多くて、それがまた味になってていいんですけど、このお店のたぬきはとっても綺麗に仕上がっていました。この旅行中、1日1頭のたぬきを食べることを目標にしてたんですけど、お盆休みを取っているお店もあって、残念ながら5頭しか捕獲できませんでした。この初日のたぬきのように、土台がロールケーキのものもあれば、カップケーキのものもありました。黒いタヌキに加えて、ピンク色のタヌキがいるお店があったり、大きなお腹を抱えて転がっているような姿のタヌキもいました。体の大きさと頭の大きさのバランスもそれぞれ、そして顔の表情もいろいろで、正面を見据えているものから、上を向いているものもありました。上を向いているタヌキは、ケーキの箱を開けた瞬間、目があって、お、かわいいってなりました。もちろん、味もそれぞれ違います。特にバタークリームの味が違います。子供の頃に食べたような、正直そんなに美味しくない、バターじゃなくてショートニングから作ったのかなっていう感じのクリームもあります。でもこういうのも今食べると新鮮で、これはこれで美味しい味です。バターから作ったバタークリームを使っているお店では、持ち帰ったら必ず1回冷蔵庫か冷凍庫でよーく冷やしてから食べてくださいねって念を押されました。こんなに暑いとバターは溶けやすいです。そしてクリームの香り付けも個性がありました。どのタヌキもとっても美味しかったです。そしてタヌキケーキがいる店には昔ながらの黄色いモンブランケーキが置いてあるお店が多いです。ついついタヌキと一緒に連れ帰ってきて懐かしく味わいました。あるケーキ屋さんのホームページにたぬきケーキについての解説がありました。昭和30年代後半から40年代前半に日本のどこかで誕生、少なくとも昭和42年にはすでに地方都市にあったようです。おそらくピークは昭和50年代以降、コンビニやおしゃれなケーキ屋の増加、スイーツの多様化やケーキ職人の高齢化などが原因で、いわゆる昔ながらのケーキ屋の減少とともに徐々に数を減らしていきました。また、たぬきケーキ自体非常に手間がかかる製法、一体一体成形しなければならないのため、作るのをやめてしまうところも多く、今ではタヌキケーキを作るケーキ屋も少なくなってしまいましたということです。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは高等ブーキー旅@gmail.com、 X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。 ぽちこでした。さようなら。